第2課7月6日から7月13日より良い世界のための青写真暗礁聖句あなたは仇を返してはならないあなたの民の人々に恨みを抱いてはならないあなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。私は主である。レビ記19-18、口語訳。復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように、隣人を愛しなさい。私は主である。レビ記19-18、新共同訳。今週の聖句。出エジプト記3-7、マタイ22-37-40。出エジプト記22-20-22。口語訳では、22-21-23。申命記14-22-29。申命記26-1-11。レビ記25-8-23。7月6日、安息日午後、今週のテーマ。憐れみにより、神はいつの時代にも特別な関係を保つ人々を持っておられました。私たちは、とりわけ、エノク、ノア、アブラハム、イサク、ヤコブたちの物語の中に、破綻した人類との関係を再構築したいと、強く願っておられる神の姿を見ます。しかしこれは単にこれらのわずかな個人や彼らの家族のためだけのものではありませんでした。彼らが神とつながり、神によって祝福されるとき、それはそのような関係を修復し、祝福を他の人たちに分け与えるというもっと大きな計画の一部だったのです。神はアブラハムに、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。創世記12-2-3と言われました。アブラハムは彼が祝福されたように他者にとって祝福の源となり得たのです。この祝福はイスラエルの民を通してそして究極的にはこの民の中から登場するメシアを通してもたらされるものでした。イスラエルの人々を創造することで、神は今や民全体と一緒に働いておられました。それゆえ神は、律法、規則、祭り、宗教的慣習など、生き方になるものを与え始められたのです。神によって祝福された者たちが、他の人たちをも、祝福できるようになるためでした。間違いなくこの原則は今も生きています。7月7日日曜日、聞かれる神。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、 その痛みを知った。出エジプト記 3-7。 400年というのはとりわけ過酷な奴隷という状況下で待つには長い時間です。神はご自分の民のもとへいつか戻り、彼らをエジプトから連れ出すと約束しておられましたが、彼らは何世代にもわたって偶像を拝む抑圧者たちの富と名声を築くために取り残され、その間ずっと神は沈黙されているかのようでした。やがて神は独特な方法でご自分を表されました。人里離れた荒れ野の燃える芝の中、神は思いもよらない指導者に、つまり逃亡中の王子モーセという名の謙遜な羊飼いに現れました。神は不肖不肖のモーセになすべき仕事をお与えになりました。その仕事はメッセージを持ってエジプトにいるイスラエルの人々のところへ戻ることでした。そのメッセージは彼らが虐げられていることを神が耳にしご覧になったというものです。確かに神は気にかけておられたのです。それどころか神は彼らの状況を変えるために何かをしようとされていました。問1、出エジプト記 3-16-17 を読んでください。神がイスラエルの人々のためのご計画をこのような具体的メッセージで始められたことはなぜ重要ですか？神からのこの言葉に関してどういうところがあなたの注意を引きますか？しかし話はそこで終わりません。神はより良い土地への計画を持っておられただけでなく、人々が手ぶらでエジプトから出ることを意図しておられなかったのです。400年間彼らはエジプト帝国の繁栄に貢献してきました。神はファラオが最初は抵抗することを予見されましたが、イスラエルが長年にわたる重労働の代償を受けるだろうとモーセに確約なさったのです。その時私はこの民にエジプト人の行為を得させるようにしよう。出国に際してあなたたちは何も持たずに出ることはない。出エジプト記 3-21。 長年にわたる抑圧の後、神は元奴隷たちが新しい種類の社会を設立するためにこの機会をお持ちになりました。神は彼らが異なる生き方をし、持続可能かつ存続可能な社会を築くことを願われました。神のご計画はこの新しい種類の社会が周辺諸国の模範となり、アブラハムのように彼らが神から受けた祝福によって全世界を祝福することでした。神はこの世の人々の苦しみをご覧になり、助けを求める彼らの叫びをお聞きになります。私たちの神がそのような神であられることはあなたにとっていかに重要ですか？このことは神について何を教えていますか？出エジプト記 4-31 参照。7月8日月曜日、実会。問2、マタイ 22-37 から40と、出エジプト記 20-1 から17を読んでください。 十戒を読むとき、イエスの十戒の要約はいかにあなたの理解の助けとなりますか。十戒は憲法のような形式をとっています。これらの声明が発表される根拠、ここでは神がご自分の民を解放されたという事実を明確に述べた短い前文の後、この文書は神の民がよって立つ中心的原則を列挙しています。そこにあるのは、人間が神と同胞に対する愛をどうしたら最高に実現できるかということに関する具体的な命令です。キリスト教の伝統を持つ多くの国が彼らの立法の根拠をこれらの指針から得てきたことは少しも不思議ではありません。これらの声明の多くは短いものですが、私たちは命の立法として十戒の影響力の広さや包容性を過小評価すべきではありません。例えば第6条、殺してはならない、出エジプト記20-13は、命を縮めるすべての不正行為、希望への光156ページ、人類の曙上巻360ページだけでなく、利己的精神を抱いて貧者や苦しむ者を顧みないこと、希望への光156ページ、人類の曙上巻360ページをも要約し含んでいます。同様に第8条、盗んではならない、出エジプト記20-15は、奴隷売買をしたりすることを有罪とし、征服のための戦争を禁じている。それは正当な借金や賃金の支払いを要求している。希望への光157ページ、人類の曙上巻360ページだけでなく、他人の無知、弱点、不幸につけ込んで私腹を肥やす行為、希望への光157ページ、人類の曙上巻360ページをも禁じています。私たちは自分自身について、自分は悪い人間ではないと簡単に言うことができます。例えば、もし私たちが殺人や明らかな盗みに直接関与していなければ、私たちはきちんとやっているかのように思うかもしれません。しかしイエスは十戒について語られた時、この戒めが単にいくつかの具体的な行為をしないことによって履行されるのではないことを明らかにされました。むしろ私たちの思い、動機、何かをしないことすら神の律法を犯すことになりうるのです。マタイ5-21-33章。では十戒の一つ一つが真剣に受け止められしっかり実現されている社会を想像してみてください。それは誰もが互いを愛し、気遣うことによって神への愛を熱心に実行する社会、活動的で生き生きとした社会でしょう。なぜ私たちは十戒を狭い意味で読み、これらの重要な原則を私たちの生活に幅広く適用させることをしばしば怠る傾向があるのですか。狭い意味で読むことは、なぜ原則を実行する上でより簡単なのですか。 7月9日火曜日、奴隷、家父、孤児、外国人。問3、出エジプト記23-9を読んでください。イスラエルに対する神のメッセージは何ですか？解放されたばかりの奴隷であったイスラエルの人々は、虐げられること、搾取されること、軽んじられることがどういうことかを知っていました。自由になったことを彼らが祝う一方で、自分たちがどこから来たのか、除外されるとはどういうことか、また彼らを救うために神が何をなさったのかを忘れてしまうことを神は心配しておられました。そこで神は記念行事として、また出エジプトの物語、主は力強い御手を持って我々を奴隷の家、エジプトから導き出されたこと、出エジプト記13-14を繰り返し語る機会として、杉越祭を創設されました。問4、出エジプト記22-20-22、口語訳では22-21-23を読んでください。彼らの新しい社会の最も恵まれない人たちをどう扱うかに関するこの命令において、彼ら自身が奴隷であったという記憶はいかに重要ですか？実戒が授与された後、反響音が消え去るとすぐに、モーセはもっと多くの時間を神と過ごすように召されます。そして神は、これらの重要な命令をイスラエルの社会でどう実現するべきかについて、細かい指示を彼にお与えになりました。幕屋の建設に関する指示の前にもかかわらず、神は奴隷の適切な扱い方というようなことに関する律法を3章にわたってお与えになります。その律法は多くのイスラエル人が体験した扱われ方とは著しく対照的で、際立って見えたことでしょう。そこには、凶悪犯罪に対処する律法、財産に関する律法、日常生活のための律法、これらの律法を実施し、裁くための法廷を設ける際の原則などが含まれていました。出エジプト記21-23。これらの律法の中で目立っていたのは、この新しい社会における同胞への気遣いだけでなく、部外者や最も弱い人たちへの気遣いでした。このような人たちは、搾取されるべきでないばかりか、彼らの尊厳を敬う、例えば収穫後の畑から落ち穂を拾い集めるといった方法で食べ物を入手する権利さえ与えられました。部外者や外国人へのこのような扱いは、古代世界では珍しいことでした。今日でさえ、ここに見出される他者の扱いに関する重要な道徳的原則を忘れているように思える人がいます。他者の苦しみや不公平に関して、あなたを一層同情的にさせ、気遣わせるような、あなたの体験に基づく記憶が何かありますか？7月10日、水曜日、第2-11。多くのクリスチャンは、11を払う、お返しする、 ことに関する聖書の命令を認め、それに従っています。11は通常、マラキ書3の10が参照される単純な方式で、信者は福音を述べ伝える教会の働きを支援するために、自分の収入、または収穫物の 10% を捧げます。11を託された教会は、これらの資金の使い方に関して厳格なガイドラインを設け、主に直接的な奉仕や伝道を支援するためにそれを用います。問い5、申命記14の22から29を読んでください。これらの命令において、11の主要な目的は何ですか？その 10% を捧げるとき、どうしても私たちはすべて捧げ終えたかのように思ってしまいます。しかし、イスラエルに与えられた命令は、10% という数字が出発点であったことを示唆しています。諸研究によれば、レビ記の律法の指針に従って生活し、捧げていた古代イスラエル人は、年収の3分の1から4分の1程度を神の働きのために、つまり祭司や聖女を支え、貧しい人たちを助けるために定期的に捧げていたようです。ある学者たちは、このようなとりわけ希留者、孤児、家父を支えるための捧げ物を第二の十一と呼んでいます。人々が自分の働きの結果を楽しみ、収穫物を祝うことは良いことです。神はとりわけ新しい土地において彼らを祝福すると約束なさいました。しかし彼らはその祝福を当然のものとみなしたり、祝福されなかった人たちを忘れたりするべきではありませんでした。通常の年には収穫のこの分量が聖所に運ばれ、そこから分配されました。しかし3年ごとに受けた祝福を地域社会で分かち合うことに特別に重点が置かれました。この収穫の祝いでは、見過ごされがちな人、忘れされがちな人たちに特に目が向けられたのです。あなたはレビ人、希留者、孤児、家父に施し、彼らが町の中でそれを食べて満ち足りたとき、申命記26の12、神のご命令によれば、イスラエルの人々が捧げたものの少なくともいくらかは、最も困窮している人たちへの経済的、実際的支援を提供することに向けられねばなりませんでした。改めて言いますが、これは神が彼らに対して憐れみ深く、公正であられたことの記憶と、そのことへの感謝に基づいていました。申命記26の1から11を読んでください。主は彼らに何と言っておられますか？私たちはこれを困窮している人たちに施しをする態度にどう適応できますか？7月11日木曜日、ヨベルの年。神は自分の家を持たず約束の地に到着するのを待っていたイスラエルの民と会われる際に、彼らがカナンで新しい社会を築くとき、土地が重要になるであろうことをご存知でした。 ヨシュアの主導のもと、部族や家族集団によって土地が秩序正しく分配されるのを神は監督なさいました。しかし神は時間の経過とともに土地の所有と結びついていた富、機械、資源が少数の人間の手に集中しがちになることもご存知でした。家族問題、不健康、間違った選択、不運などが原因で、土地の所有者の中には、目先の利益や単純に生き延びるために自分の土地を売る人もいますが、これは後に続く世代のための財産が奪われてしまうことを意味します。神の解決方法は、土地が完全に売られることはないと法で定めることでした。その代わりに土地が売られるのは次のヨベルの年まででありその年になると土地は割り当てられた元の家族に戻るのです。また売られたいかなる土地も売った人や売った人の家族の誰かによっていつでも買い戻すことができました。ここでもまた神は人々に神と彼らとの関係やその関係が他者との関係にどう影響するのかを思い出させておられます。地は永代には売ってはならない。地は私のものだからである。あなた方は私と共にいる寄留者、また旅人である。レビ記 25-23 口語訳。問い6、レビ記 25-8 から23を読んでください。もしこれらの原則、とりわけ相手に損害を与えてはならないという言葉が実践されるなら、社会はどのように変わるとあなたは想像しますか？神がお定めになった規定は、社会の平等を助長するためのものであった。安息の年とヨベルの年の規定は、その期間内に国家の社会と政治組織にできた歪みを大いに改善するものであった。希望への光278ページ、人類の曙下巻173ページ。聖書の歴史家たちは、この経済的、社会的周期が相当期間にわたって十分に続いたかどうかに関して確信がありません。歴代史下36-21参照。たとえそうだとしても、このような規則は、もし神の律法が完全に守られるなら、この世がどのように機能するかを興味深くも垣間見せてくれます。さらに、これらの規則は、神が貧しい人や、社会的に取り残されている人たちを特に気遣っておられるだけでなく、この世において公正さが実際的な形で表されることを気にかけておられることを明確に示しています。7月12日金曜日、さらなる研究。参考資料として、人類の曙第27章十回と第51章貧しい者への神の配慮を読んでください。神のご要求に応じることに続いて、貧者に対する物惜しみしない慈愛のこもったもてなしの精神ほど、モーセの律法の中で著しく表されているものは他にない。神は 神の民を大いに恵むとお約束になったとはいえ、貧困が全く彼らの間からなくなることは神の御旨ではなかった。神は地上から貧者がいなくなることはないと言われた。神の民の間には常に彼らの同情、親切、愛を働かせる人々があるものである。今日と同様に、その時でも不幸な人や病気の人、また財産を失った人がいた。しかし彼らが神から受けた教えに従っている限り、彼らの間に乞食をする者も食に困る者もないはずであった。希望への光、276ページ。人類の曙、下巻、168ページ。こうした規定は、貧者と同様に、富者を祝福するために考案された。それは、強欲と自己高揚の性質を抑制し、気高い慈善心を養い、そしてすべての階級間の友好と信頼を育み、社会秩序を助長して国家を強固にするものであった。我々は皆、大人類という織物の中に織り込まれていて、他を益し、向上させるための努力は何であれ、我々の祝福となって帰ってくる。希望への光、278ページ。人類の曙、下巻、173ページ。話し合いのための質問。1。イスラエルの人々が築くべき社会のために、神がモーセと彼らに与えられた青写真のどのような特徴、どの律法や規定が最もあなたの注意を引きますか。今週の研究の中で具体的に述べられていることでも、あなたが他のところで読んだことでも構いません。2。神がご自分のために与えられた律法の中で、なぜ神が最も弱い人たちに目を向けておられるように見えるのでしょうか。話し合いのための質問、終わり。まとめ。神はエジプトで苦しんでいたイスラエルの民の叫びをお聞きになり、彼らを救うために介入されました。神は特別な契約関係を彼らと結び、しばしば忘れ去られている人、社会的に取り残されている人、弱い人をも含むすべての人にとって祝福となる新しい社会を築くために、彼らと協力しようとなさいました。第2課を終わります。